ストレム知的体験ラジオ組体操です。こんにちは、 K です。
あ、 UG です。どうも。
なんか癖でこんにちはって言ってるけど、ポッドキャストだから時間は関係ないよね。
あの、こだわりのある人はこんにちはおはようございます、こんにちは、こんばんはって言ってますよね。
おはこんばんちはで、
うん、言ってますけど、まあ、あんまりね、まあいいやっていう
しょうもないネタですわ、
ね、しょうもないんですよ。
あの、周りちょっと話題になりましたけど、
うん、
ペヤングが復活しましたよ。
そうそうそう、ここでも取り上げたじゃないですか。
そうそう、あなた食べましたか。
いや、あれから食べてない
んですよ。食べてないんですよ。
なんか品薄ぐらいなんでしょ、だって
なんか今この間ちょっと思い出して、
うん、
買い物行った時にちょっと見たんだけど、うん、ないんだよね。
いや、品薄だって
全く見当たらない。
そうでしょ、
うん、買えないんだよね。
いや、だからちょっとここでバカにしてたじゃないですか、その、
はい、
なんか亡くなったとはいえ、うん、世界は回ってるじゃないかと。
そうだね、
あんだけ騒いだけど、
はい、
じゃああんま大したことなかったんじゃないのって言ったら、うん、でもやっぱり復活したらそれなりに騒いでるわけだから、やっぱり偉大だったわけですよね。
なんかもののニュースによると、
うん、
一気にトップに返り咲いたらしいですよ
あえてね、一回なんかこう挟むとさ、うん、アイドルグループとかと一緒ですよね。
あ、休止を挟む。
そうそうそうそうなんか盛り上がるじゃないですか、逆に復活の方がね。
そうだよね。でもなんか値札を見るとちょっと高いですよ。
え、そうなの。
前はだって100円ぐらいで買えたじゃないですか。
いや、それはちょっと昔なんじゃないかな。でも、まあ、だいぶそのちょっとずつ上がってたんじゃないの。実は、
まあ、物価も上がってるからね、
うん、あ、でもあれでしょ、新しいその要はパッケージに変わって、ね、ってことで。
だけど定価は別に変わったとは聞いてないんで。
あ、じゃあそんなもんだったんじゃないのかな。
だとすると今150円弱するですよ。
いや、そんなに怒るほど高くはない
いやいやいや、100円が150円140円だったら高いじゃないですか、
うん、でも100円のないんじゃない今。逆にラーメン、カップラーメンとかって結構、
まあね、
高級化してますから、もともとが。
だからチキンラーメンみたいなものしかないですよね。
あ、そう、あ、だから結構、うん、まあ、そうなんだ。でも150円ならでもいいでしょ。
だって今さ、かなりご祝儀相場ですよ。
あ、まあそういう意味ではね、
うん、
まあ、高値安定だからね、ああいうものはね。そういう状態だと
今の値段で復活したら買うかなっていうのも、一回買ったら終わりな感じだよね。そうそう、これこれっていう感じで終わり感じ。
あ、そういう需要ね。まあ、うん、まあ毎日っていうわけにもいかないもんだからね。
で、今の売れ行きはそれだけのために成り立ってる
んじゃない。あ、そうなんですかね。
みんなそうそうこれこれで食ってるんじゃないのっていう。
ああ、そういうことか。
うん、
まあね、
普段そんな食わなくても、
まあ、食べたくなりますよ。
そう、多分出荷されてたら見たら、やっぱとりあえず1個買ってみようかなって気になるじゃないですか。
うんうん、
それだけでこうトップシェアにこう復帰したっていう説がなくにしもならずっていう。
まあね、でももともとそのシェア1位なんでしょ多分、
関東はね。
あ、まあ、そうなんだ。
なんかね、まあ、ペヤングが騒動になってからいろいろ話題があったんだけど、
うん、
関東から東北にかけてはペヤングらしいんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、で関西は UFO らしいです。
ああ、じゃあ結構なんか我々まあ関東にいるんで、
はい、
なんか当たり前のようにナンバーワンだと思ってたけど、はい、あんまりそうじゃなかったってこと。
そうじゃないらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
北海道はまた独自です北海道は焼きそば弁当っていう。
あ、全然違う。
捨てる時のお湯でスープが作れるやつですよ。
ああ、それちょっと話題になってましたね。
が、うん、だから特殊な1位らしいですよ。
あ、そうなんだ。
なのでまあ結構バラバラしてるらしい。
そうか、まあ、でもいいね。復活したということはいいことですから。
まあそのうちまた見つかればチャレンジはしたいかな。
ぜひね、
1回くらいは。
うん、味は変わってないはずだけどね。
はずだけどね、
うん、まあ、
それを確認するためにも
確認しますよ。
復活といえばあれですよ。
はい、
あなたタコベル行きましたか。
だから店の前まで行ったんです。
はい、この間だって行くって言ってた
んですか。そうそうそう、報告するって言ってたけど、そうそう、いや店の前まで行きました、
はい、
行く気満々だったけど、うん、もう道の道に並んでましたよ。まず
行列があった、
うん、でさらに
お店の前から何メートルぐらい、
だ3軒分ぐらいじゃない店。その
あ、そんなに、
うん、
6-7 メートルあったんでしょ。
そうそうそう、それならでもまだ待てるかなと思うじゃん。でもそれってその後店内に続いてるし、
うん、
で聞いた話によると、その注文してからが長いと。
あ、出来上がるまで、ね、
30分ぐらいかかると。
あ、
その何、席もないのに30分その中でうろうろするっていうのはちょっとこれはと思ってやめたわけですよ。
結局入らず1枚。
うん、
開店してから随分長いこと人気が落ちないね。
どうなんだろうね。
リピーターとのその新規でどっちの方が多いんだろうね。
リピートできないでしょ、あの時間かけるのは。
あの並び方じゃって、
うん、ああ懲りたっていう意見の方が多分多いと思うよ。
懲りたまあ一回並んだらそのせめて一回食おうっていう感じで意地でも並んで食ってもう行かないって感じの。
そういうこと、そういうこと。
でも途中離脱する人も多いっていう。
いやいるでしょう。だからディズニーランドとかってのはあれリピーターの人でも並ぶけど、
うん、
そういうのとは多分違うと思う。やっぱ一過性だから並んでるんだと思うよ。
そうね、うん、まあ昼だろうおやつだろうに行こうと思って、はい、あそんだけ混んでたらさすがにやめるよね。
うん、いや結構ね時間だからあのまあ一番空いてるのは多分それは3時とか4時なんだと思うよ、午後の。
そうね、
だけどちょっとそこに行くのもちょっとね、平日のその時間行くのもちょっとちょっと難しいので、うん、まあ、夜行ったらやっぱダメでね。
ダメか。
はい、
もう一回行く気はあるの？
2店舗目とかできてからでいいんじゃないっていう気が
しちゃうともう確実に年内ないよね
いやだって
あの出店計画が影響してるっていうことだよね。
あれはちょっとね、で並ぶの好きな人は並ぶと思いますよ。あの並び慣れてる人はね、ラーメン屋とか、
あ、まあ、普段からあんまり並んで食うっていう習慣がない。
ないないない、やっぱ避けるものね。
あ、並んでたらまあちょっと別行こうっていう。
そうそうそうそう、で、あのラーメン並ぶ人はあれが良かったりもするんじゃないですか、やっぱ。
まあね、スッと入れちゃうと、まあ、並んでまで食った方がうまいっていう。そうそうそうそう、ちょっと並ぶのは味付けだっていう。
そうそうそうそうだ、そういうの考えるとああいう並んでるのも、うん、あ全然ね、そういう人もいるんだろうなと思うけど、なかなかちょっとね私は無理ですね。
無理ですか。
うーん、
テイクアウトとかあったら頼む。
あ、だからテイクアウトバンバンやるべきですよ、あれ。
ああ、でもみんな店内で済ませようとするから
混む。てかテイクアウトないと思うよ。
ないのか。
あんの？
あったらさ、こう誰かが犠牲になればいいじゃん。
そうだよね。一、うん、人が並んで10個ぐらい買ってくればだから。
なんか隣のマックとかに待機してればいいじゃん。
そうそう、いや、そうそうそうそう。そうだよね。あの交代で並べばいい。
並べばっていう。
でそれこそなんかあのディズニーランドみたいになってんじゃない。
そうそう。
一人が並んでて最後にいっぱい来るみたいな。
何人分いたんだお前っていう。そうそうそうそう。いやでもこの時代にさ、その行列をひたすら作るっていうのもちょっとね、アナログすぎないかっていう気もするよね。
まあ、でもやっぱり根強いんでしょ、そういう人気の集め方っていうの、まあ、桜っていうのは多分いまだにまだ機能しますよ、やっぱ並んでると人は、
うんざりするよね、うん、だってみんな携帯持ってるわけじゃん、
うんうん、
だったらさ、整理券配ってさ、何番の人に電話してきゃいいわけでしょ。
くら寿司方式ですよ。
くら寿司、どうせみんな渋谷近辺にいるわけじゃん、あれ。
そうだから、メールでお知らせでいいよ、ね、
お知らせしてくれよ、あと10分ぐらいですっていうのをくれれば行くよっていう感じじゃん。
そ
う
だ、だけどそれはだから、軌道に逆だよねっていう、その並ばせることのマイナスになってる店舗はそうするだろうけど、多分今はだからプラスの方だと踏んでるんだよね、うん、
断然行列ある方がいい
っていう感じだよ、ね、あった方がやっぱ話題性あると。
へえ、参っちゃうよねそれ。
うん、
毎回思うじゃん、そのさ、あの iPhone の新機種発表とかさ、
そう
ね、なんで iPhone 買ってんのに行列してんだよっていう、その最新 の, あのガジェットを買うのに並ぶっていうのはすごい俺は消せない
んだよね。
だからそのお祭りに参加してるっていう気分だけではちょっと私は並べないっすね。
そうね、だから祭り好きの人にとってはいいんだろうけど、ね、うん、逆にね、
雰囲気
に楽しむ
っていうね。
ちょっとね、あれは皆さんね、行ってみた方がいいですよ、その
一回どれぐらい混んでるかっていう
の、
ね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でも君はその展開元が出店計画をきちんと立てて2店目を早く広げるまでは君は行かないと。
そうね、いやだから安いてますとかってもう分かれば行くけどさ。
それ観光鳥が鳴いてるじゃん、その話。
それないよね、1店目のそれはないよねって、
うん、
もうちょっと 2,3 店来てから、ついてから行きますよ。
今あなたゲームしてますか？
全くしてないね。
何もしなくなりました。あなた比較的私の知り合いの中では長いことゲームやってたんですよ、印象的には。
あ、そう。いやでも
さすがにここ何年もやってないでしょ。
10年ぐらいやってないんじゃない
ね。
うん、いやだからあの突発的にやるんですよ、
それスマホで。
うん、スマホだね、最近だとね。
据え置きのゲームやらない。
据え置きは捨てちゃいましたね、
もう何もない。
プレステ2を最後に、
最後2だもんね。
プレステ2を捨てました
ね。今4だからね。
そうそうそう。
なんでこれ振ったかっていうと、うん、そのどうやらあの 最後まで、リメイクしないと言われていた FF7 が、
はい、
リメイクするらしいですよ。
ああ、そうだ、なんかそんな噂を聞きました、僕も。
移植とかコピーとかじゃなくて、完全に、うん、あのリメイクだそうですよ。
リメイク、
あ、ストーリーは同じで、キャラも同じだけど、うん、プログラム一からちゃんと組んで、最新の技術で作るみたいな。
ああ、だから別にあの綺麗にするだけではないってことね、ちゃんと。
まあ、それはさ、まあ、なんていうの、ポイントの一つだよね。
うん、
そうらしいですよ。であなたは多分やってたんじゃないですか。
いや、あんまりね、その時代はもうね、RPG やってなかった。
やってないか、うん。あ、君はレースとか好きだもんね。
まあとかね、だからバイオハザードとかその辺はずっとやってました。
アクション。
だけどあれもだからバイオハザードってさ、その集中してやって、うん、越したらちょっともうもう一回はいいかってなっちゃうんですよ。
あ、
それの切れ目で、だからソフトの切れ目で、うん、あのゲームの熱も切れるんですよ。
あ、一本一本ね。
そうそうそう、だから次のソフトっていう繋がんないんですよね、大体。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
こうやってでもリメイクとかするじゃないですか。で、明らかにその FF7 なんていうのは、うん、最初のそのプレステの、一番の黄金期じゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
で、実は我々はその黄金期が一番あのゲームしてる年齢じゃないですか。
まあそうですね。
もうちょい前ぐらいかな。
そうね。うん、まあでも一番やる時代でしょ、時代でしょ、中高ですから。で
それがこの何十何年経ってリメイクですよ。
ってことはさ、同じやつしかやってないんじゃない
ゲームしてる
しかやってないんじゃないかっていう。そうそう、
その1世代がこう飽きてやってる繰り返しじゃねえかっていうね、う
ん、そうなんじゃないかって今疑問にもなったけど、まあどう、ね、リメイクって、ゲームのリメイクってなかなか、なんだろう、ないっていうか、別にそのなんか進めちゃえばいいじゃないですか、その数字をどんどんどんどん。
あ、新作で、
うんうん、そうじゃないっていうのがね。
そうじゃないわけですよ。なんでじゃあ前のやつを作るのかっていう話、
うん、気になりますね。
明らかにこれは中年マーケティングですよ。
だからあの時のってことですね。
そうそうそうそう、お前らちょっと小金持ったんだからプレステも4買って、新しいタイトルで FF7 出すからそれ買えよっていう。
まあそう、完全にそうですね。
狙われてますよね。
うん、
でもこういうのはね、すごい気になるんですよ最近。
あ、でも多い、
多いでしょ。なんかパチンコとか
されてる感、
う
ん、狙われてる感
ね。まあそれはまあ間違ってるとは言わないけど、あの狙われてるのが分かったらこっちも警戒するよねっていう話。
そうね。いやでも乗っちゃうんじゃない、逆に
乗っちゃう
それってでもほら、例えばちょっとうちの、あの我々の世代じゃないですけど、うん、マッドマックスとかもそうじゃないですか。
マッドマックスもろだよね。
うん、だからそのおみんなもうね、あのその世代の人はもう、うん、もろ手を挙げて大歓迎じゃないですか。
しかもなんかやたら評判いいじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ面白いと。
面白い。
うん、あ、まあ当然あのその時も、うん、あの歴史を変えた作品ですけど、
うん、
あのそ逆に言うとそういうのってさ、もう無理じゃないですか。同じね、うん、同じもん作ったら、あの、
まあ、迫力は全然ね。
そうそうそう、なんだけど。今のこの時代で見ても、いや、もう一回歴史を変えてるぐらいの評価を聞きますよ。だからね、明らかにそのなんていうのかな、世代を、どの世代をターゲットにしてもう一回やろうとか、
うん、
多いよね最近。
多いよね。なんかそういうのに私卑屈なもんで気になるんですよ、
う
ん、
あ、そう、
なんか明らかにお前をターゲットだよって言われてるのが、そう言われるとこうちょっと下げちゃうみたいな。
あ、
俺はまだ新しいもん探すぜみたいな気がするんだよね。
いやー、まあ本だからやっぱりちょっと苦しいんでしょ、その作る方も、
ね、作る方がね、ネタがないとかも含めてね、
明らかに世代をターゲットにするっていうのは、まあ、確かにありますよ最近ねあるある。
もうちょっとだからできればこうアメリカのドラマとかもどんどん新作出るじゃないですか。
うん、すごい勢いで出てますよ。
でかと思うと日本のドラマはなんかのアニメのドラマ化とか多いじゃないですか。
あー、多い ねほとんど漫画ベースとか、
なんか原作が必ずある感じじゃないですか。もうちょっとこう新しいのをどんどん作る感じで頑張ってほしい。
そうだね。相棒が十何句とかだからね、もう
ね、
う
ん、もうロッキーとか笑ってられないからね
いや本当に本当に、あのだからな、まあちょっとね、あのちょっとそういう、確かにあなたの言うのは分かりますよ、ちょっと、うん、卑屈だと。
卑屈。
私が。こうやればある程度、いや、面白い面白くない関係なくお前ら見るだろっていう。
そう、なんかこう、安泰だろっていう。
そうそう。
うん。
もっと乗っちゃうっていう。
それはあんまりどっちも良くないと思うんで、もうちょっとチャレンジしてほしい。
なるほど。やっぱ世代のあれって超えらんないのかなと思うね。
世代ね、
うん、この世代の人はやっぱこういうのを見て育ってるから、うん、思考を変えたとしても結局やっぱ似たようなものをずっと見続けてるっていう、
まあ、年がいい、それはあるよね、
うん、
ファッションとかもそうだしね、
うん、だそんな気がするんですよ。だから本当に、うん、何か新しいものっていうのはやっぱり全然違う、今まで映画とか見ない世代が、うん、なんていうのにヒットするようなものができないと、うん、完全にエポックメイキングにはならないんじゃないかと思います。
なりにくいけどね、うんうん、ただ悲しいかな、我が国は今子供が少ないのでね、
そうだね
若い人ターゲットにするとね、パイが少ないんですよね。
あ、危険なわけだ。
危険なんですよ。そうするとね、それよりも上を狙いたくなる気持ちは分からなくもない。
うん、おっさんターゲットですな。おっさんターゲット
。映画の話出ましたけど、
はい、
私一つ気になるのがあるんですよ。
うん、何ですか。
マッドマックスもまあ気にはなりますけどね、
うん、
今私が気になってるのはですね、
うん、
ゾンビ映画です。
あ、なんかゾンビが多くないですか最近。
最近流行ってるんですよゾンビ、
うんうん、
いや、ね、映画でなくてもゾンビ自体が流行りなんですよ。
海外ドラマなんかもほとんどゾンビだらけという
でしょ、
うん、
もうなんかだって飽きられるぐらいゾンビじゃないですか、
うん、
そこにね来ましたよ新作。
ほう、
これハングオーバーの人ですね。
あ、そうそう、なんかだんだん大体そこがつく感じだけど
想像ついてきた、
はい、
その名も、ゾンビーバー
お、
現代もゾンビーバーズですね。
はいはいはい。
アメリカのまあ多分大学生ぐらいの若いバカなグループが、
うん、
夏休みに旅行に行くと、遊びに行くと。
もうここまでほとんど一緒ですよね。
一緒ですよ。まあ舞台は湖畔のロッジですよ。
あ、なるほどなるほど。ちょっとそこがね。
ね。うん、で遊んでると。
はい、
で水着でボートで、湖で遊んでたりすると、うん、あれはなんだ。あれはビーバーの巣だよみたいなのがあったわけですよね。
うん、
まあそれがいろいろあって、まあ、ビーバーがゾンビになってしまうと、う
ん、
で人を襲うのが楽しいと、
うん、
いうんで、大学生たちを襲い始めるっていうホラームービー。
一応本当ホラームービーでいいんですかそれ。
まあゾンビであるから以上はホラー要素がないわけではないでしょうね。
でも制作サイドそうなんですか。
これはね、言葉だけで説明してるとダジャレじゃんっていうところで終わっちゃうので、
お
う
お
う、
実際に見ないとちょっとそれはなんですね。
そういうことですよね。ちょっと私がこうニヤニヤしながら話してるのが分かったら、
うんうん、まあ、
YouTube でゾンビーバーで、
あ
ー、検索すると予告編が出てるので、
ぜひ
ぜひあなたもぜひ、
はい、
多分公開して間もないはずです。
あ、じゃあもうこれからですね。
これからです。
おすすめということ。
もう世間ではね、ターミネーターがリブートしたとかいう話がありますけども、うんうんうん、まあ、とりあえずはビーバーから。
なるほど。
あ、ちなみにビーバーって掛け言葉になってます。
お、そうなんですか。
はい、
あのビーバーですか。
要するにちょエロい。
ああ。
小エロですね。
あ、そういうことですか。はい、
まあ、小粋なジョークもセリフで出てくるみたいな感じですね。それ知っとくとニヤッとできるかなと。
あ、そうなんですね。
まあこんなネタは1分ですよね。ただ今日取り上げないわけにはいかないニュースが入ってきてるんですよ。
もう分かりますけどね。昨日ですからね。昨日
出来たてほやほやのニュースですよね。
ショッキングだね。
朝日新聞、女性のスカート内を盗撮したとして、元タレントの田代正史さん58歳を東京都迷惑防止条例違反過去盗撮の疑いで近く書類送検する、
はい、
容疑を認めているという、
うん、
っていう話になってるわけですよ、
うん、
まあみんな思ったことだと思うけど、よく最近こうニュースがこうニュースの見方が変わってね、自分から見に行くっていうよりもこう、うん、ネットワークで上がってくるものを見る感じが多いじゃないですか、
うん、そうですね。
そうするとね、まあ、どっかのバカがね、うん、古いニュース引っ張ってきたのかなと思うじゃないですか。
そういう
か。また懐かしいネタ持ってきたなと。
はいはいはい。
いつの昔だよと、
うん、
と思ったら、つい昨日だったわけですよ。すごい私は日付をめちゃくちゃ見ましたよ。
あ、一応ね、
一応ね、
本当かと、
本当かっていう
デジャブっていう
じゃないのかと、
うんうん、
そしたらまあなんか続報が続々入ってくるので、ああ、どうやら間違いないと。
リメイクですよ、リメイク、
リメイク。
自らだから耳にタコの ミニータコのリメイクをちょっとやろうとしたんじゃないですか今回。
むしろミニータコですよ。だから、うん、
もうミニータコ
ですよ。何度目だってみたいな話。
あれから何回もやらないとあれミニータコに面白くないからならないから。
その前振りだったわけね。
あれ前振りだったんですよ。10年前。この
盗撮としては15年ぶり2度目の逮捕が。
15年ぶり。
逮捕じゃないね。書類送検するかもしれないっていうところだけど、これが2回目で3回4回やって初めて。ダジャレが出来上がる。
もうミニタコだよついてバハハハ
ってちゃんちゃんとなるわけだ。そうです。ネタ振り長いね。
すごい長い。やっぱすごいね。タレントで始まって最後一般人で落とすっていう。
落とす。
もう元タレントになっちゃってますから。
だからここまで一回戻ったわけだから、一回まあそのネタ振りをするわけだとしたら、次は覗きをしなきゃいけないんですよ。
男性のおじさんの。
おじさんの覗きを。
あれはショッキングだったね。
あれでもね、偶然らしいけどね。女湯覗こうと思ったって言ってるけど。
いやそっちの方がまだいいっすよ。
まだね。
あれはやっぱショッキングだったね、俺としてはね。
ちなみに一応、まあ、フォローするわけではないけども、事実関係がまだあんまり分かってないので、断言できないところは大きいんだけど、これまあ、やられましたという女性が、
はい、
いるんだけど、通報したのは他人なんですよ。
見てた人ってことね。
見てた人が、
はいはい、
で結果そのやられたっていう人は立ち去っちゃったので、
あ、分かんないわけです。
被害者はいないんですよ。被害届が出てないわけですよ。被害届が出てない。でしかもこの人はそのいろいろとそのリハビリをやってたわけじゃないですか、
はいはい、
でその間にこうちょこちょこ活動してたでしょ、
うん、
主にそのロフト関係でいろいろサポートしてもらってたんですよ、
うんうんうん、
新宿ロフトで。
そうね、トークショーみたいな
やつやってたでしょ、
うん、
で関係者の人たちにの一人がその確認を取ったところ、本人はやってないっつってるんですよ。
え、おかしいですよね。認めたっていう。
そうで、だから近しい人はやってないって聞きました、実際に本人から聞きましたって言ってるわけですよ。だけど、うん、報道はみんな認めてるって言ってる。で、まあ、ここだから分かんなくて曖昧だから、その今事情を聞いて今書類送検しましょうよっていう話になってますよ、まだしてませんよっていう感じ。
あ、そうなんだ。
そう、まだ どっちに転ぶかは全然分かんない、これから。だから
でもさ、書類送検そもそもさ、するしないの段階で普通報道されないよね、あんまり。
まあ、することはするよ。
あ、まあ、だ警察がなんか発表とかしてるってこと？
してるしてる。
あ、そうなんだ。書類送検予定ですっていうことなの。
予定ですよ
ってことは、かなり角度高く、要は、送検はするんじゃないですか？
っていうかですね、それは、まあ、うん、また法律の話になっちゃって ややこしいんだけど、まあ、逮捕するしないは、まあ、証拠 の, なんだ、隠蔽をするんじゃないかとか、ね、
はいはいはい、そういうこと、
身柄を拘束するとか、ね、そういう意味で身柄拘束の意味で逮捕でしょ、
はい、
でそれが心配ないときは、まあ、一応その書類送検で済ませるわけですよ。
あ、でもさ、取ったやつは証拠品としてじゃあもう確保されてるってことなんですか、
ね、かもしれないですね。
もしくはクラウドに上げてるから、
上げてるドロップボックスにあるんでって、
もう別にその人を捕まえなくても大丈夫とかね、アカウントは抑えたみたいな。
抑えた
いや、でもそうでもしないと、いや、そこって結局そこがポイントなんですよね、多分ね、証拠のね、まあ、有無としては。
まあ、でも一応その
事情を聞いた、でも手鏡で捕まるからな。
そんな人もいたね。
あ、はいはい、
まあ、通報されて、
うん、
警察が来て事情を聴取したっていう時点で一応その捜査になっちゃうので、う
ん、あ、なるほど。
警察としては、
うんうん、
捜査すると日本では一応捜査イコール送検なんですよ。
ああ、
必ず送検することになってるんです、原則的には。
なるほど。
なので、まあ、おそらくこれも送検されて、じゃあ起訴するかどうかっていうのはまた別の話だねってい
う
感じですよ。
え、でもそれなんかね、その要は周りで見てた人が、
そうそう、
っておかしいよね。
初めはね、だからいたずらじゃねえかって言われてたんですよ。
あ、なるほどなるほど、うん、
最近だ、その最近、まあ、かなり真面目にリハビリしてたみたいなので、
うんうん、
その周りの人が田代だ、まあ、田代だ田代だ、
あ、
ここでまたってやったら面白いかなっていうので、いたずらじゃねえかっていう話も出てきたぐらい、みんなあんまり信じられなかったみたいですね。
なるほどね。普通さ、その場で、あ、ちょっとこの人っつって抑えたらさ、
うん、
その被害者だって絶対そこにいるわけだからさ。
そうだね。
ま、なんとかね、その人も一応いるよね、普通はっていう。
うん、まあ、だからちょっと、まあまあ、いろいろさ、その煩わしいのとかさ、まあ、まあ怖いとかもあるしさ、
うんうん、そんなのね、あれされたくないとかね、
キャーって言って周りが取り押さえてそのままギャーって逃げちゃうみたいなのもまああるでしょ、う
ん、なるほどね。今回もね
もうちょっとリーダーは許してくれないだろうね
ちょっとねもう許しくんないですよ多分。
もうちょっと無理ですよね。
うん、
さすがにもうなんかだからこれが本当にそうなのかそうじゃないのかっていうのが非常に大きい焦点ですよ。
いや確かにねこういう話題性のある人の場合はね、なんかこうまあいろいろねはめられるとかそうそういいね陰謀とかもあり得る話ですからね。
ねマーシーがもう一回こうなることによって得する人は全然私は思い浮かばないですよ。
そうなんですよ。本が売れるとかね。そういう
話題性がある。
そうそう話題性につけ込む人がいるのかもしれないけども、まあ確かにね。うん、あんまり落とし入れていいことはないような気が
する。ないよね。
うん、そうか。いやでもなんかマークされてたようなあれとかないのかな。なんかそのね、
うんうん、
通報されるってことはさ。
だからその。まあ、先入観でたまたま取った行動が怪しく見えたっていう可能性は否定できないわけだよ。
なるほど。
あとこうスマホがでっかくて手が滑った、う
ん、ああちょっと下にねば
でおっととってやったところおいっていうの可能性はまあゼロじゃないだろうけど1もないかなっていう気はしなくもないけどね。だって大体マジで盗撮する人はそんなスマホで撮ったりしないじゃないですか。
それは分かりやすすぎるよねってことですよね。
要はすごい突発的な行動なわけだよね。
うん、
だから
ね、
本当に我慢できないんだとしたらこれは何かしらの治療が必要だよ。それはしゃぶしゃぶの方じゃなくて、
だからこの人だから そっちの治療はね、うん、うまくしたのかもしれないですけど、いろんなものを持ってますからね。
そうだからそういうなんか衝動的なやつはまた別口なのでちょっと別の相談をされた方がよろしい。
そっちのでもスタッフになっちゃいますよ。そっちの
スタッフに
忙しくなっちゃってみたいな
ねえ、
まあまあでもね本当いやちょっと事実ね確認がまだなのでどうとも言えないですけど、
う
ん、
どうとも言えない、
うん、まあちょっとね、
うん、
もし本当なら残念です
ね。
非常に、うん、
ちょっと続報を待ちましょう。
そうですね。
毎日放送、
はい、
堺市の、風俗店営業が禁止されている地域で、性的なサービスを提供したとして韓国式エステを経営する韓国籍の女が逮捕されました。
ほう、
大阪府警に摘発されたのは、韓国式エステ店水玉で、
はい、
経営者の、キム・ジン奥さ
ん
が逮捕されました、
うん、はい、
漢字で書くと金陳玉です。今私はあえて最初に韓国語での読み方をしましたよ、
ね、
読んだんですけど、これもともとの記事に、
はい、
読み仮名が全くないんですよ。
でも金陳玉ってみんな読んでるわけだ。
間違いなく読んでますよ。
もうその時点で嘘かなって思うわけだよね。
でしょ。だからこれはもうインパクト勝負なわけですよ。でこれはもう報道側が分かってやってる分かりやすい例ですよ。いつものその何つうの目を引くためのやつです。その脳盤始球式と同じ。
いやこれ本名なのかな。
本名ですよね。逮捕されてるわけですからね。身分証明書で取ったわけでしょ。
お前
これその
取られるんじゃないですかこれ多分。その家庭でお前ふざけるにも
ふざけ
たもんとか言ってこう。
いやいや韓国では関係ないっていう。
ああそっか。
これ放送された時もその記事として出された時も一切振り仮名がなかったです。
あで わざとね
わざとです。
おそらくね、
まあ、わざと振らないっていうかもともと振らない可能性はあるよ。そう日本人の名前でも難しくて読めないような感じでも振らないのはあるからね。
あは
とはいえさこの並びだとさ一応こうちょっと同情じゃないけどさ振ってやろうかって気になるじゃないですか。
いやあえてルビで金金玉って振っちゃうかもしれない。
わざとカタカナ振っちゃうかもしれない。
そ
っか。なんですかこの子なんつうの役が揃いすぎてるっていうのはよくないですよね。
いやでもね多分中学韓国系って多いよね。そのさ金金宝とかさそのあまりにその面白すぎる並びっていうの
その日本人的にはかなりだから名字はしょうがないじゃないですか、
うん、
キムさんはまあすごいいっぱいいるからいいですよ。鈴木みたいなもんでしょ。
そうね、うん、そうしょうがない。
チンがなんかいい意味なんですよ多分。
あ なるほど、寿みたいな。
そうそう、なんかこう日本人からしたら珍しいだけど、うん、こう特に秀でてるみたいな意味かもしれないじゃないですか。
スペシャル、
そう、ね、一握りみたいな意味かもしれないじゃん。
うんうん、
で玉っていうのはもともと玉だからね、宝石だから、
はいはい、
そうするとこの珍玉っていうのはすごくいいかもしれないわけです。
かなりそうそうあのいいものっていうことかもしれない、ね、
しかも金なわけですね。
うん、あ、なんかそう聞くとそうだけど
そうでしょ、
うん、
そう言われないと金玉なわけですよ金玉なんだか珍玉なんだかどっちしろどっちだっていう
袋はどうしたんだ、袋は
どこ行ったんだって
入れてみようかミドルネームにとか思っちゃいますか
っていうバカネタです。まあ、ひまれたもう一本。
うん、
朝日新聞、電車内で、アダルトビデオを撮影したとして、福岡県警は、AV メーカー社長と社員の2人を公然わいせつの疑いで逮捕。
あら、
容疑者は、2013年の10月から11月頃までに公募で集めた、若い女性3人について県内を走行中の西鉄電車の車内で、うん、それぞれ胸や下半身を露出させたり、うん、尿を排泄させたりした疑いがある
あ、
その様子を撮影した映像は、場違い排泄などのタイトルで、発売されていたと。で、映像を見た人から、連絡を受けた、鉄道会社が相談をしていたという。どうですか、場違い排泄。
いや、場違いにも程があるよね、うん、でもいやちょっとね、気になったのは、はい、気になったのはっていうのはその通報がの おかしいですよね、プロセスが。
これは、DVD を見た人から連絡を受けて鉄道会社が相談をしていたっていう話なので、愛好者はいるわけですよね。で、うん、愛好してる人間が、これあの電車じゃんっていうことで通報してるんですよね、うん、お前何がしたいのかって
通報する必要あるんですかね。
ビデオが今後見れなくなるわけだぞ、お前
見たくて見てるんだろうっていうこの人はよく分かんないですよね。
あの AV が見るけどもすごい健全派なわけですよ。
フェチは
あるけども健全派なわけですよ。
そういうのはよくないと。
そうだから、ちゃんとセットでやれ。
あ、なるほど。だからでも相当葛藤があったでしょうね。
そうですね、
自らの性欲と正義感がこう戦った結果、うん、たまあ正義感勝ったと今回は。
そうですね、もうだから露出物って言ってるのに偽物のコンビニは嫌だ。
ああ
偽物のそのイメクラみたいな電車のセットは嫌だっていう人もいれば、
そうですね、
こういうふうに本物使うとはけしからんっていう人もいるわけですよ。
ああ、自分が見てるってことはとりあえずもう棚に上げておいて、
あげます、これはフェチだけどっていう、
はい、うん、あ、そうね、演出じゃないとダメだとかね、そこはね。しかし、ああそうですか。
これはなかなか罪深いですよ。その露出はまあ、一つはジャンルとしてはありますけども、うん、要はこれはおもらし系なわけですよ。
はいはいはいはい。いや別に罪深いってどういうことなんですか、罪深い。
それを取るのにね、しかもその要素としてはそのただのパブリックじゃダメなわけですよ。
はい
はい。つまり真の公とはっていうことになるわけですよ。
あ、
その辺ののっぱらじゃダメなんですよ。
ああ、そういうことね、うん、はいはいはいはい。その
人間社会においてパブリックとは何かって話ですよ
そうですよね。
そう、うん、エキシビジョニズムを考えるとパブリックというのはここだっていうことでちゃんとその AV 会社の人は考えたわけですよね、きっと、
うんうん、
まあおかびは許さないですよねってい
やそうか。まあでもね、なかなかほとんどがセットでね行われてる中、
うん、
かなりリアリティをじゃ追求したけれども、うん、まあ、ちょっと結果的には
まあ根性があったとは言うべきだろうね。
だね
だね初期の SOD 的なこう根性がある、
まあ、ね、でまた工房っていうのがまた
素人ですからね、
工房で募集したっていう、う
ん、女優さんじゃない、
いますね、やっぱりね。
これなかなかちょっとビデオのタイトル自体はちょっといろいろ注目ですよね。
うん、そうね、うん、でその電車の利用者から工房とかって面白いよね
いつも使ってる人をね、
う
ん、
そう
よりこうフェチ度が高まる、
高まるよね同じ時間いつも使ってる同じ時間同じ車両かなんかでいきなりさなってしまったら、これ周りもあれれってなりますよ。これ
それはもう車内は大パニックさ
なんとなくね、大体あるのって時間決まってたら覚えてるからね。
そうだね、
毎日いる人とかね、
そこでもう やるって言うんだったらもうその人は女優でいいですよ。朝日新聞、
はい、
3500万円相当の外車を、試乗後に盗んだとして、板橋区の自称自営業の男性を窃盗の疑いで逮捕。男は取り調べに対し、終電がなくなり家に帰るために販売会社から借りただけだと容疑を否認している。
いやーすごいですねその理論。
むちゃくちゃですよね。この間のあのスポーツカーならいいんだなと思ったってやつもいたけども、はいはいはい、車にちょっといろいろありますよね、
はい、すごいねそれ。でもそのどういうこと、その時間にさ試乗ってできないでしょ。
詳しいところ行くとね、容疑者は、午後10時ごろ、ビルの地下駐車場から、マクラーレン、乗用車1台を盗んだ疑いがあると、
うん、
これ何してたかっていう と、
はい、
この日の、午後2時ごろに、
うん、
この販売会社で車を借りて試乗をします。
あなるほど。
で戻ってきましたと、
うんうんうん、
戻ってきたところ従業員が車内に置いていた、非接触型の鍵がないということに気づいて、男に尋ねたところ、うんうんうん、いやそんなことはない知らないと、
あ
いうふうに答えた。でその多分おそらく帰ってきてもう一回入って盗んだんです。
小学生並みの犯行だよねそれね。いや俺知らない
知らない知らない
見てない見てない。というわけでそれがなきゃさ車動かなかった、
動かないわけなんだからね。
絶対お前持ってんだろうってことよね。
そこでだから止めた従業員も従業員ですよ。
いやだから相当なこわもてとかなんですよ多分。
まあ底面もあるとは思うけどね、
うんうん、
でさ そんな問答があって、
うんうん、
翌日車がないことに気づいた従業員が
絶対あいつだ
あいつに決まってると思って問い合わせたところ、豊島区の駐車場に置いてますというふうに言って、従業員が警察行って警察と一緒に駐車場に行ったところを見つかりましたとさっていう話です。
小学生なんですかね相手はね。ここまで聞くと小学生としか思えない
やん。いやいや借りただけですからねっていう。
しか
チャリじゃねえんだからよっていう。それ
しかもじゃあね鍵ねポケット入ってた知らなかったけどみたいな。
そうそうそういつの間にか入ってましたっていう。
まあじゃあ終電もないしと。
そう
借りてくかっていう。
借りてくかちょうどいいなっていう。なんて今すごい大事なもん抜けたよねっていう。
いやーちょっとなんだろうね。しかも自宅に持って帰ってるわけでしょ。100% バレるっていうことが分かんないのかな。
いやこれ不思議なんですけど、
うん、
取った車があったのは赤坂です。もともとその車のディーラーは、港区にありますと。
あはいはいはいはい。
で、乗り捨てた車は豊島区にあるっていうふうに言ったんです。
あ嘘なんだ。
いや実際にあった
ん。あそうなんだ。
そう乗り捨てたのは豊島区の駐車場だって言ったわけです。
はいはいはい。
で言ったらあったんです、
うんうん、
で逮捕してみたら男は板橋区だったんです。
狭いところを転々としてるよね。
なんか何でしょう結局お前移動してるよねっていう。
何でもうちょこちょこごまかすなよって。
何やってんだよっていう。
せめてね県境を越えるとかぐらいしないとちょっと警察のねなんかちょっとかく乱にもなってない。
なってないですね。
そうなんだ。いやちょっとでもさ犯罪者として、うん向いてないよね。
向いてないですね、うんうん、ちょっと小物ですよね、
うん、
あとおつむの方もちょっと小物ですよね。
そう、う
ん、それが仮パクで済むと思ったらお間違いだぞっていう話ですよ。
ごめんごめんごめんみたいな。
ごめんごめん借りたわっていう。言ってなかったっけっていう。はい。
いやちょっと最近ちょっと多いですね。なんか
そのこの手のこう
あれっていう言い訳、うん、
なんだろうね。バカになってんのかね我々は。
バカなんじゃないですか。
この間ちょっと話題になりましたけども、
はい、
ワンクバンドでおなじみのポルノハブが、
はい、
また新しい挑戦を。
おお、そうなんですか。
人類史上初の試みとなる宇宙でのポルノ撮影を、発表。セックスとエクスプロレーション、探検ね、
はい、
エクスプロレーションねを組み合わせてセックスプロレーションと
お
いう造語で、語られるこの、挑戦ですけども。
すごいな。
クラウドファンディングでキャンペーンを立ち上げ中でございますと。
すごいね、
はい。 出演するのは人気の AV 女優さんと男優さんで、あらゆるシチュエーションでのセックスを体験済みであるけども、まだ宇宙ではやったことがないということで、現在激しいトレーニングを積んでいる
あのぐるぐる回るやつとかで、
そうでやってます、
無重力の
やってますよ。
いやこれさ結構でもマジにどこかで通らなきゃいけない、これ課題だよね、その人類の中で。
そうなんですよ、目標額は 4.2 億円ですね。
まあ行かなきゃいけないもんね。行かなき
ゃいけない。渡航費、撮影のためのトレーニング、宇宙服の購入
でも多分今までもその多分受精の実験とかしてんだよ多分ね。そう、卵子と精子
の実験とかしてますよ。
やってるよね。
だから、それを一応今日までのところで、うん、集まってる金額はビビたるものです。全然集まってない。1割も集まってないです。
おかしいねそれ。
残り30日なんで、ちょっとあのラストスパートかけないといけない時期に来てますよね。
いやなかなかね、でもその切り口は本当は真面目にやるべきですからね。
というかね、それこそさ、もう ほとんど常識としてね、うん、みんなおむつしてるとか知ってるじゃないですか、
うんうん
ね、そこまで知ってて、うん、じゃあ我々にとってその非常に重要な生殖っていう分野の話をね、うんうん、全く知ってないわけがないわけですよ。
あれよくさ質問するじゃないですか、うん、小学生とかがその宇宙飛行士に、うんうん、食事は毎朝何食べるんですかとか言って、
そうそうそう、
これですみたいな、あのくだりで言うべきですよね。
だからちょっと混ぜたやつを入れとくべきだよね。
おお、そうそう、とか言って、とか言ってさ、もじもじしながらさ、溜まった時はどうするんですか。その時はねって言って、こうなんか見せてくれるとかさ、うん、僕のお気に入りのやっぱりビデオをね持ってきてますみたいな。で、いや結構ねとか言って、貸し借りしてますとかね。
そうだ
ね。うん、やっぱりこんだけの、何国際色豊かな人が集まるとやっぱりいろんなものを持ってくるんだよねみんなに。とかってさ、
そう、
いや絶対やってるから、
やってますよ。だから間違いないと思うんだけど、もう多分俺テンガは行ってると思うんだよね。
ああ、行ってるね。スペーステンガ
これ多分極秘計画なんだと思うけど、行ってると思うんだよね。
NASA に提供してるよね多分。
そうですね、
ぜひっていう形で、
まずそういう提案をしてないとはちょっと思いづらいよね。
うん、いやだから、もしかしたら逆かもしれないね、あれね。
依頼されてる、
NASA が開発したかもしれないよ、ね、
実はね、
うん、テンピュールとかも一緒で
そう、民間に降りてきたタイプ
の技術だった。逆に
これあの技術すごいわ、ね、その宇宙を想定してないとできないっていう、
そう、すんごい開発資金が突っ込んでる可能性がありますよ。いやだからやっぱでも宇宙に生を持ち込むっていうのはこれはね、なんかロマンですよね。だってだから本来今後ね、宇宙になんか人間が進出できるのかみたいな、うん、一番の多分そこじゃ根底じゃないですか。
そうですよ、
そもそも
それをね、ちまちまね、メダカがどうとかね、
そうですよ、そんなことやってる場合じゃない。
種を植えたら芽が出ましたとかいう話も、なんでそこからやってるんだって話ですよ。2人いるんだったらとりあえずやってみたらどうだって話
です。そうです、そうです
って思うぐらいなんだから、間違いなくやってるんですよ。
だから、そういうそっちに特化した、スペースステーションだったら、いいっすよね。行きたいとかね。あとは分かった、いいこと考えた、
はい、
24時間 の, オンライン動画配信ですよ。船内の、
宇宙船内にね。
そうそうそうそうそう。これで多分ペイすると思うんだよね。
はいはい。
なんてそれ有料にすれば、
はいはいはい、
結構維持費でいいんじゃないですか、スペースステーション。一日何億かかるか分かんないですけど、世界中の人たちがだって、はい、見たくない？
ライブ配信すれば。
無重力でのっていうので。
はい、ペイするかしないかだけで言えばするんでしょう。
いいじゃない、うん、結構なんていうのこそ、ね、変な予算を取らなくてもできるわけですよ、でその観点で人を選べばいいんですよ、その人生
からね。
そうそうそうそう、
まあでもそれぐらいまだ宇宙のその旅っていうのは門戸が狭いもんなんですよ。
なるほどね、はい、まあちょっとでも日本からももしかしたらじゃあ、
はい、
なんかそこ目指してもらったら いじゃないですか、その
シミ犬が、シミ犬
そう、世界のシミ犬、いや宇宙のシミ犬目指すみたいな。
ヤフーに質問が上がってるのを勝手に答える、勝手に知恵袋。
はい、
質問です。軽音楽以外の音楽を何と言いますか。重音楽ですか。
あ、いわゆる軽音部あるよね、
はい、
大学のサークルとかですね、はい、重音部ってないよねってことですか。
ないですよね。
重低音部とか、うん、あでも最初に軽音部作った時は、うん、概念としてあったんだろうね、その重いものが、
はいはいはい、
だからいやお前ら軽だよっていう、
あ、
まああれだね、ちょ真面目に言っていいですかこれ。
あ、どうぞ。
要はクラシックに対して K だってことでしょ。
なるほどね。もともと K だけがおかしいんだと。
そうそうですよ。だから、うん、軽音に対するなんだっけ、重音って言うんですか、うん、ってこと、うん、あ
って聞いたけど逆だと。
逆っす、逆っす。
私今もう停止ボタンに手かかってますけど、転がりますか。
転げようか。いや転がりますよ、
はいはい、
まあ基本はね、うん、クラシックが多分昔はあって主流じゃないですか、はい、
そうでしたね。
だからそれ以外の軽いやつ、お前らやってるの軽いよって言って軽音部っていう、はい、下げすんだ目で見られてたわ
けです。そうですね、まあ、ポップスですね。
そうそうそう、ポップなんて、うん、だけど今って別にそういうのじゃないじゃん、そっちがメインストリームだったりするじゃないですか、うん、軽音が、はい、そうすると、じゃあそれ以外のやつを何て呼ぼうかって逆転の現象が起きてると思うんですよね。
なるほどね。
うん、だからまあでもそれは自分で決めていいと思うんですよ。
あ、なるほど。
うん、だ軽音の逆がもちろんクラシックって今まで の, そのオーソドックスなのを貫いてもいいですし、うん、いや俺がやってるこのヘビメタだとか、うん、
はい、
とか、いやあだからそれ重低音部でもそんなんじゃないと、爆音だと。爆音部っていうのがね、反対概念だよって言ってもいいと思うんですよね。
それはつまりあれですよね、ジャンルの中心はお前だって話ですよね。
あ、正しい。
乗った。
だから、そうなんですよ。だから軽音やってる、ポップやつやってる人が俺は軽音って言わないはずなんですよ。
言わないよね。
言ったらダメですよ、それは。俺がやってるのがメインストリームで、うん、お前がやってるのは重すぎるって言うべきですよ。ヘビメタやってる人にして、うん、お前重音だなと。
重すぎるぞ。
そしてなんかもっとすごいよ、なんかダブみたいな、お前は、うん、お前重低音だなみたいな、はいはい、っていう風に自分を中心に、うん、どんどん下げすんでいけばいいです。
そのためじゃ上もあるだろ。上も上はないんだ、自分が天井なんだ。
だからクラシックに関しとかに対しても、うん、複雑系だなとか、はいはいはい、人多すぎんなとか、はいはい、そんなんじゃ人集まんなかったらライブできねえじゃんとか。そんなにみんな集められるってみんな暇だねとか。
なんで嫌なやつになってくるんだ、どんどんどん。
下げすむしかないじゃないですか、自分が中心だから、
まあ自分中心としてマイナス方向に相対化するだろうと。
そうそうそう、はい、そういう気持ちじゃないと、やっぱそういう強い気持ちじゃないと、うん、やっぱりそういうショービズ界ではやっぱやっていけないですからね。うん、そういうことです、
はい、続きまして、
はい、
質問です。
はい、
あなたの必殺技を私にかけてみてください。その場合私はどうなっちゃいますか。
すごいねこれ、
はい、じゃあまずあなたの必殺技を。
私の必殺技をかけてください。まあ一言で言うと私は猫だましですよ。基本
殺せないですけど大丈夫ですか。必ず殺す技と書いて必殺技ですけど。
あ、そういうこと。
いやいやいや、
まあ、いや物理的じゃないですよ、
まあ、そのまあ
でももう立ち直れ、
とどめの一発って意味ですよね。
そうそうそう、立ち直れないぐらいならいいわけでしょ。
そうですよね、
その精神的に、
まあどっちかでもいいですわ、
うん、まあとかね。だからいや猫魂っていうのはちょっと比喩なんですけどね。
あ、
基本はもうよく相撲で手を目の前でパンと叩くと、はい、であれの何ですか、意図してるのは、うん、驚きですよね。
そうですね、不意打ちですよね。
不意打ちですよね。そうそうそう、だからそういう意味では基本私がやってるのは全部不意打ちっていうか。
ああ、 正攻法はしないよっていうことですか。
そういうことです
ってことはそれは必殺じゃなくて通常攻撃ですよね
ああなるほどね、まあ、バリエーションはありますけど、うんうん、通底音としては猫魂が常に あそういうこと。
あなたじゃあクセキャラってことですよね。
そうですね、
格闘ゲームでいうとこの誰も使わないネタキャラみたいな。
そうなんですよ
じゃあそれを食らうと
相手はどうなっちゃいますかってこと。
え、
どうなっちゃいますかって
どうなっちゃいますかっていう質問です。
話したくなくなるでしょうね多分ね。
嫌になる
そうそうそう、もういいよ
って、うんざりするっていう。
そう、うんざり
それはつまりその頃関係としてはあのいや俺は勝ったって言い張れるわけですよね。
うん撃退はできますよ僕の猫魂で ね、 そうですね、相手厄介なやつだなって思わせるとかね、うん、
その
議論をすり替えること
によって勝負する気がなくなる。
そうそうそうそう、
でよって俺の勝ちって言い張れるっていう。
そうだって相手が土俵から降りたから、
お前の負けじゃんっていう。
そう、そう俺土俵にずっといるけどさみたいなそういうあの形での必殺技です。
はい、わかりました、
はい、気をつけてください皆さん。
じゃあ質問です。
はい、
皆さんは、殺したいほど憎い人がいるときはどうしてますか。私はそいつを殺している妄想をしています。その人とは関わるなという人が多いと思いますが、私の場合家族がそいつなんです。毎晩、うるさく歌を歌って眠れません。今は本当は楽しいはずの、中1の夏休みなんですけど、今高2の兄がいて全然楽しくないです。これなら学校行ってた方がマシです。質問が変わりますがいいストレスの解消法はありますか。
それ最後の分だけ聞けばよかったんじゃないですか
一応前提があるわけですよね。
あ、だから教えてってことだね。そうですね、まあ、私はこんだけ、うん、あの困ってますって一旦言って、そうですね、そのおちゃらけたそのふざけた回答とかを牽制してるってことですね。そ
うですね、前振りです、
うん、殺したいぐらいなんだからと。
そうそうそう、もうそれぐらいもうストレスが溜まってる。でも
要はだからそうだよね、そのなんていうの、その解決を教えてくんないと、うん、一線超えちゃうかもしれないよってことで牽制してますよねこれね。
だからじゃあそれを避けるためにもいいストレス解消法はありますか。
あ、じゃあストレス解消法でその殺した相手がいた時に、うん、あのしのげればいいってこと。
それは我慢してあげるからと。我慢した分のストレスは何とかして自分で解消したいわけですよ。
なるほどなるほど。
いい子じゃないですか中1なのに。
中1なのに随分ちょっと
達観してます
ね。早いんじゃないですか。
じゃあ、だっていい子のためにいいストレス解消法を教えてあげてくださいよ。
結局そっちでいいんでしたっけ。
いい最初質問に答えます
。皆さんはなんかどうしてますかって
質問に答えます。
あれはいい。あ、はいはい。あ、それはいい、うん、ストレス解消法ですか。ちょっと気になったのは、その高一の兄が
高二、
高二、うん、歌がなんとか
って。ちなみに言っときますと高二だけど19歳。
あ、じゃあだいぶなんかありますねもういろいろと、まあ、問題がある可能性があると。
もうでね、もうすごいバカみたいな声で歌うと。
あ、そういうことなんだ。
うるさくて眠れないんだと。
夜中歌っちゃうタイプなん
でしょうね。
はあ、
で楽しくないと。
ああ、分かった分かった。もうこれだから相手を痛めつけるしかないですよね。
それがストレス解消になるわけですね。
そうそうそう、それがだって根源だからで、それはどうしたらいいのかってことだよね。
はい、
まあ、歌には歌っすよ。
歌い返す、
うん、歌い返すっていうか、その自信があるならそれでもいいですけど、まあ、要はさ、あの向こうがその、うん、やめるぐらいのもんじゃなきゃダメなわけじゃないですか、
うん、
だからやっぱり連れてくるべきですよね。その
ん、
なんかすごい歌うまいやつを探すっていう、
は
あ、で、歌ってもらうんですよ。同じものを、同じ曲を、
はい、
ちょっと後から、
はい、
臨床のように、はい、追っかけてくるわけですよ、うん、よりうまいやつが、
はい、
これはね多分疾走感っていうかね、すごい、すごい嫌な感じで歌おうと思いますよ、
は
あ、あ、なんか来てるっていう、
はいはい、
で結局歌い切った後には、うん、もうなんていうのか、歌いたくなくなると思うんですよね、はい、もう歌や、俺歌やめるっていう
自信がない。
そうそう、俺もう歌やめるっていう一言か、勝ち取れればもう終わりですから、はい、この悪夢は、
はい、
まずはだから攻防ですよ、うん、歌でなんかなんていうかな、 人をボコボコにできるようなやつ来いっていうね、
はいはいはい、
俺の歌声でどうにかしてやるっていうような、はいはいはい、そういうの攻防までしてください。
答えてる時に、はい、質問が変わっちゃってるんですよね。
いやストレス解消法のことですか。
そう、
最高のストレス解消法じゃないですかこれだって。
まあその子にとってはね、
あ、もっと一般論をしゃべろうと、
そうそう、この子にとってはその問題の種がなくなってストレスが生まれなくなるっていう意味ではいいかもしれないですけど、
あ、今後ね、
まあいろいろあるからストレス解消法を学びたいわけですよ。
はいはいはいはい、
応用できるかもしれない。
はいはいはいはい、
ちょっといいストレス解消法を教えてくださいよ。あなたどうしてますかっていう。
ああそういうことですか。ま
あ、教えてあげられるやつがあれば教えてくださいよ。
そうだね。
あなたストレスない方ですか。じゃあ、
いやある方ですよ。だいぶ、
だいぶある方ですか。
だいぶある方
です。どうしてるんですかあなた。
やっぱりね、僕はあれですよ、思うんですけどね、食欲に非常に影響を受けると思うんですよ。
なるほど。
だからよくストレス抱えて食べるってあるじゃないですか、うん、バーッと
過食しちゃう。
そうそうそう、あれ正しいんですよ、うん、だからあれは本当は何、防衛本能ですよ多分。
まあそうですよね。
このままじゃ死ぬと思って食べてるんです、うん、多分。なのであれはいいことだと思うんで、はい、もっとね、もっと、ジャンクなものをバンバン食う。
それ死にますよね結果。体壊してます。
ね、あれなんですよ。あのですね、これ真面目な話ですけど、はい、体が優先するんですよ、
はい、
人間は。
はいはいはい、
つまりストレスってものすごいその精神的なもんじゃないですか、はい、まずね、すごいムカつくとか、うん、体が超悪くなってくると、うん、それ気にならなくなるんですよ。
あ
体まずどうにかしようってなるんですよ、本当本当、これマジなんですよ。はい、なので逆説的ではあるのかもしれないですけど、うん、もうムカついてもしょうがねえよとなったら、うん、もうまあポテトチップスとかね、コーラ、まあ、コーラリッターで買ってくださいね。
なるほどね。
ポテトチップスもなんていうのかな、袋って箱だね、
うん
うん、箱で買ってくださいね、ケースで、はい、ネットで買ってくださいね、そうね。でもうバリバリごくごくやってくださいよと、
うん、そうですね、1
週間ぐらいするともうなんかもう気持ち悪いとか、うん、なんかもうなんか、うん、
もう
なんかね、もうその
胸上げしてもう普通に生きてるのがしんどい感じになってきますよね。
そう、なんかもうなんとかしようってなるんですよ。
そうだ、ね、
体をどうにかしようって
なる。その時には実はもう最初のイライラ忘れてる。
もうないっすよ全然。でそっから体を元気にしてると
戻すと
あら不思議、
はいはい、
基本的にそのすごいスッキリ感が残ってます。
それはあなた実践してますか。
もうだいぶやってます。
やってますか。
結果的に
やってることになってる。
だからいやと人がそのやけ食いするっていうのは多分このプロセスを人が、うん、DNA が知ってるんですよ。
代行プロセスなわけですね。
そうで、それを途中でやめるから
もやもや、
ただよく分かんなくて、そう太っちゃいましたで終わるんです
よ。両方悪いところが残るわけだ。
そうです、もっと突き詰めないと。それを
それはあれですか、その最初にドカンと一発刺激があればもっといいんじゃないですか。あと引きずらなくなるじゃないですか。
あ、もうすっげえ体悪くなるってこと。
例えば体が悪くなるとかじゃもういいかもしれないけど、要するにその、うん、大きな体への刺激があってそれに対する防衛反応が最初のストレスを、うん、忘れさせるわけでしょ。
ああそうそうそうです、いいですよいいですよ。それ
なんかこう例えばすっごい激辛とか食べたらどうなんですか。
あ、だからそのいいと思いますよ、うん、ただの激辛じゃダメですよ。あれあれ、寒さを感じるやつ、
ね、もうだからそのガクガクする。
そう、普通食べたら暑いじゃないですか、
汗が出る。
それを超えたってことは、うん、多分もう体の一撃としては、うん、命に何か影響があるってやつですよ、
う
ん、
そういうレベルじゃ
ダメだ。そうすると、そうそうそう、あ、これね聞いたことあるんですよ本当に。超やばい水風呂に飛び込むって、
ね、
うん、これ聞いたんですけど、うん、もう世界が歪むらしいんですよ。でストレスであったものとかが、うん、なんか消えるらしいんですよ。
それあれだよね、たまにケーブルでやってるベアグリルズが北極海に飛び込むみたいなレベルだよね。
あ、そうそうそう。でその後フルチンで腕立て伏せしたりする
そのレベルのやつをやるんだけどね。
あの時も彼は昔ちょっと前のストレスとかでも忘れてますよね。
なるほどね。
うん、もうそれどころじゃない
からね、今を生きるっていう、うん、
そう
するとそれを克服した時にはもう体もまあ寒いのはねすぐ戻るから、
そう、
その周りが北極じゃなければね。
そう
だし、そのストレスも一瞬間的に忘れてるだろうと。
そうです。
あ、なるほどなるほど。じゃあ家でその風呂桶に氷突っ込んでガバッと入ると。
そうです
斬新なストレス解消法ですが、多分今まで提唱されたことがないと思います。
あ、本当ですか、はい、私にとっては普通だったんですよ通常だったんで、あまりに普通すぎてちょっと言うの忘れてましたけど、そういうことですよ。あの
要するにだから、ストレスが溜まってると思ったら、ちょっと精神に関わるような刺激を受けろと。
そうです。で
それが回復した時にあなたはストレスを忘れていると。
そうやっぱり、ね、ストレスってのはちょっと前のこととか後のこととか考えてるんですよ。です、ね、要はあの時のこととか今後のこととか考えてるんですけど、うん、今を生きるっていうところに集中するには、うん、もうあの生死をさまようしかないっていう、はい、そういうことです。
はい、ありがとうございました。
はい、
というわけでお送りしてきましたけども、
はい、
前回に引き続いて冷暖房なしの環境でやっておりますけども、今日どうやら今年初の、高温注意報が出ましたけども。
あ、本当ですか。
はい、なんか
そんな時にポッドキャストとかやっちゃいけないんじゃないですか
これぞあの死を覚悟したポッドキャストですよね。
いやー、そこまでの内容かっていうのは非常にね毎回思うんですけど、ね、
毎回思いますけどね、
命かけるもんじゃないと思ってるんですけど、まあまあ、はい、気をつけてくださいの一言です、はい、
あの昨日聞いた締めの言葉がないんで、あの現状報告をしてるんですけど
熱いっていう不満をとりあえず述べたってことですね。
もう我慢できないなと思ってそろそろ終わろうと思ってるんですけど。
そういうことでね、はい、わかりました、
はい、というわけで、また来週の、ポッドキャストでございます、
はい、死んでなかったら、
死んでなかったら、
はい、やります。
ネタがあれば生きてます
はい、頑張りますね。
というわけでお相手はケイと
ユージーでした。
ではまた。
はーい。